光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会です。近江福音自由教会は2015年の3月、新しい会堂となりました。滋賀県大津市唐崎にあり、 JR 湖西線唐崎駅から琵琶湖に向かって歩いて5分のところにあります。1986年に京都福音自由教会の開拓伝道によって生み出され、神様の恵みにより一歩一歩成長させていただき、今日に至っています。毎週日曜日午前10時45分から礼拝をしており、小さな子どもから年配者の方まで、さまざまな年代の人が一緒に参加しています。教会学校、中高生会、青年会、壮年会、婦人会、熟年社会など、各世代に応じた集いや活動をしています。その他、エアロビクス、卓球、太極拳、英会話、カフェなど、さまざまな趣味の教室も楽しく行っています。音楽活動にも力を入れており、聖歌隊、ゴスペルバンドもあります。教会の電話番号は 077-579-3308、 077-579-3308 です。住所は滋賀県大津市唐崎 1-30-5。 詳しくは近江福音自由教会のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の浜岡正俊牧師の聖書のお話、決して見捨てない神、お聞きください。
新型コロナウイルスの問題に直面させられてから、私たちは感染防止のために他の人々との接触を制限するような形で歩んできました。その結果、他の人々との交流が少なくなり、精神的にも落ち込んでいる人も少なからずおられるかもしれません。聖書によれば、人間は神に似るものとして作られ、神と人との人格的交流の中で助け合い、喜びや幸せを感じるようにされていることがわかります。ですから、人が一人でいるのは良くないとも言われています。このように人との接触が少なくなり、時には孤独を感じてしまうような時代にあって、どのようにこの問題を克服していけばよいのでしょうか。一つには、オンラインを有効に活用するということが挙げられるでしょう。それも良い方法だと思います。聖書に耳を傾けてみると、慰めに満ちた言葉が語られています。私、主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。イザヤ書41章17節。私、主はと言われています。このイザヤ書41章の中で、私という言葉が何度も出てきます。人々が目を向けなければならないのは、当時の大国の王であったアッシリアの王でも、エジプトの王でも、富や権力を握っている人々でもありませんでした。天地万物を作られた創造主である神が助けてくださるんだということが強調されています。 しかもこの方は決して見捨てないお方であると言われています。見捨てるという言葉は離れるとか置き去りにしてしまうという意味を持つ言葉でもあります。そのようなことは人間の社会の中では時として起こりうることですけれども、神様はそうではありません。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。イザヤ書49章15節。母親の子供に対する愛情ほど強いものはないと言われることがあります。確かにそうでしょう。しかしながら、その母親でさえ、歴史を振り返ってみるときに、大飢饉や極度の貧しさによって、子供を捨て去ってしまうことさえ起こったことがあります。しかしながら、神様は何があろうと、どのような状況下にあろうと、私たちを見殺しにしたり、見捨てたりすることは絶対にないお方です。私たちの教会で三浦綾子読書会をしていますが、映画化もされた戒令を読みました。これは実際にあった出来事をもとにして書かれている小説です。知多半島から船出した戦国船が嵐に遭遇して漂流し、1年2ヶ月後にカナダのフラッタリ岬に漂着しました。わずか3人だけが生き延びましたが、そこでインディアンの奴隷となりました。けれどもその後、クリスチャンたちに助けられ、聖書の翻訳まで手伝い、とうとう5年後にはモリソン号に乗って日本上陸を目前にしながら、当時の異国船打ち払い令によって浦賀でも薩摩でも砲撃を受けて引き返さざるを得なくなりました。その時に3人のうちの1人で親に捨てられ、かつては岩松という名で、後には岩吉となった人物がこのように心の思いを吐露しています。わしは生みの親にさえ捨てられた、今度は国にさえ捨てられた。そうか、お上がわしらを捨てても、決して捨てぬ者がいるのや。天地万物の主なる神は、どんなに苦しみや貧しさの中にあるものであったとしても、またどんなに厳しい状況下にあったとしても、決して私たちを見捨てることはありません。私たちが何があったとしても、私たちを愛し続け、見捨てない神に助けを求めて歩み、神の大いなる御業を待ち望んでいきたいと願います。
続いて、同じ近江福音自由教会の信徒、杉野団さんの信仰体験談、母の証、お聞きください。
今年2月に91歳で召された母杉野純子は、和歌山県の龍神村という、まさに山奥の秘境という言葉がふさわしい場所で生まれ育ちました。その母にどのように福音が届けられ、我が家での最初のクリスチャンの初歩となったのかを、母が自分の葬儀のために残していた証を読んで紹介させていただきます。私は幼い頃から死に対する恐怖を持っていました。なぜ人は死ぬのか。戦時中、学徒動員で一緒に工場で働いていた方が空爆で亡くなられたことがあり、私の死への恐怖はさらに深まりました。戦後、花嫁修行のため、生まれ育った龍神村から田辺市の町に出て、2人のクリスチャン夫人が同居されていた家に下宿することになりました。この家では毎朝家庭礼拝が守られ、それが済まないと食事がいただけませんでした。当時の私にはその内容は難しく、 いつもただ早く終わってくれないかなと思っていました。しかし文語訳の聖書の御言葉が少しずつ私の心に入り込み、二人に連れられて教会へ出席するようになりました。ちょうどその頃、香川豊彦先生の伝道集会が田辺市であり、先生が二人の家にお泊まりになりました。集会の時の先生の話は覚えていませんが、賛美歌509の宝も名も流る水の上の月影、ありてなきをなどかは追わん、我が富こそイエス君を歌ってくださった先生の声と姿をはっきりと覚えています。私がイエス様を信じる決心に導かれたのはその時でした。その後教会に通ううちに、私の心に一番引っかかっていた死の問題を解決する御言葉が次々と与えられました。それ神はその一人子を賜うほど世を愛したまえり、すべて彼を信ずる者の滅びずして永遠の命を得んためなり、ヨハネ3章16節。私は1955年4月10日に日本キリスト教団田辺教会で洗礼を受けました。しかしその後すぐ、当時はまだクリスチャンではなかった主人と結婚し、大阪で出産、子育て、家事と忙しい毎日を過ごすようになりました。主人は大学の教師でしたが、私は子どもたちの教育に関してこれでいいのだろうかと悩み、近くの教会を探すようになりました。そして今のグレース宣教会、当時の八尾福音獣教会へと導かれ、二人の子どもたちも日曜学校に通うことができました。その頃はまだ少人数のプレハブの教会でしたが、皆とても伝道熱心で、個人伝道や家庭集会が活発に行われ、私もその中で救いの確信を強くされていきました。しかし開拓当時の教会は忙しく、主人もなかなか信仰を持ってくれません。物事をいい加減にできない性格の私は、そんな自分の信仰生活のストレスに耐えられず、精神的にダウンしてしまいました。そこで牧師先生の勧めで、近くの別の家庭的で静かな教会へ通うことになりました。ゆったりとした教会生活を送る中、娘や孫の衣服を縫ったり草花を育てたりしているうちに、自然を通して神の見ての技を見る信仰へと変えられ、私の心も整えられていきました。神の作られた自然を自分自身も含めて、そのありのままの姿を感謝できるようになった私の信仰の変化とともに、植物学を教えていた私の主人もまた、それまで自然を学ぶことで感じていた自分なりの神観というものから、まことの救い主であるイエス・キリストを信じる信仰へと変えられてきました。38年間の主人のための救いの祈り、そして私自身の精神的な病と癒しの経験を通し、神がすべてのことを働かせて益となしてくださいました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩編119編71節。私が信仰へ導かれるきっかけとなった家庭礼拝を、今は静かに共に年老いた主人と守り、御言葉と祈りを分かち合う人生へと導いてくださった神様に、心からの感謝と賛美を捧げます。Thank you.